ようございます。高原吾一郎です。私は先日ある集まりで、魅力ある女性ってどんな人ですかと聞かれました。魅力という言葉を辞書で引くと、人を引きつける力と書いてあります。では魅力の魅とは何を意味するんでしょうか。実はもののけ、妖怪、化け物のことを意味するんですね。魑魅魍魎の魅なんです。実に魅力というのは、もののけの力、妖怪変化の力のことなんですね。どうして人を引きつける力を不可思議なものを指す言葉で表したんでしょう。おそらく人は神秘的なものに惹かれるからではないでしょうか。神秘的な女性って魅力的なんですね。そこが見えてる人はそんなに魅力的に感じないんです。ところで、聖書の中に魅力的な女性について語ってる箇所があります。箴言の31章というところです。この中にこう書いてあるんですね。麗しさは偽り、美しさは虚し、しかし死を恐れる女は褒めたたえられる。偽りに過ぎない麗しさや虚しい美しさとは何を言ってるんでしょうか。外見のことなんですね。先日私の家内が事故で頭部を強打したため、頭部レントゲン写真を撮ったんです。医師の説明を聞くため私も病院に行きました。そのレントゲンを見てつくづく思ったのは、どんな人も一皮剥いたら骸骨に過ぎないんだということなんです。いろんな角度で頭部の撮影がなされていましたが、どの角度から見てもされ神戸はされ神戸。よく毒薬の瓶に描かれてるドクロがそのまま映ってるんですね。老いも若きも男も女も骨にしたら見分けはつかないんです。皮の上に塗ったり書いたりつけたりしてますが、それらはすべて表面上のことなんですね。しかし偽りなき麗しさ、年をとっても消え去らない美は内面から放たれていくもんです。それは人格的なもんですね。生き方によって培われてくる美しさです。どんな生き方でしょうか。主を恐れる生き方であると聖書は言うんです。主とは一体誰でしょうか。あなたをお作りになった作者なる神様のことなんですね。主を恐れるとは、神がしてくださったことを敬虔な気持ちで感謝して受け取るということなんです。神様があなたのためにしてくださった三つのことを感謝するということですね。第一に、あなたを作ってくださったということを、あなた自身が敬虔な思いで感謝することです。あなたをその姿、形、血液型、体質、時代の中に作ってくださったことを感謝して受け入れるということです。他の誰かのようになるのではなく、自分らしさに徹することです。なぜなら神様は、あなたを世界に一人しかいない独自の存在として作ってくださったからです。あの人のようではないということで、劣等感を持つ必要はないんですね。先日面白いデータを見ました。人それぞれ心音が違う、平均体温が違う、脈拍が違う、体のリズムが違うんですね。そのリズムに合った生活が一番健康的な生活なんです。例えば、睡眠時間は多く取るほど健康になると思われています。ところが、毎日新聞の記事によると、7時間前後が最も長生きしてるそうです。そして7時間を境に、睡眠時間が長くなるほど死亡率が高くなります。女性で10時間以上の睡眠をとる人は 41% も死亡率が高いそうです。では短いといいかと言いますと、4時間の男性は 17%、3時間睡眠の女性は 33% も死亡率が高いんですね。では万人が7時間にすればいいかというと違うんですね。人それぞれ自分の体のリズムがあります。他人にとっていいリズムも自分にとっては通用するかどうかは別なんですね。自分らしいペースが自分にとって一番いいんですね。柔道に内芝選手という人がいますね。彼は2004年のアテネオリンピックではオール一本勝ちで金メダルを取りました。 しかも全部違う種類の技で綺麗な一本勝ちを収めたんです。ところが次の北京オリンピックまでの間、勝てない時代が続きます。なぜでしょう？実は彼の本来の柔道は変則柔道なんです。構えも技もアクロバットのように多彩で、見ていてワクワクする柔道なんですが、いわゆる正統派とは言えないんです。彼は金メダルを取ったことで、日本柔道という看板を意識し始めました。それまでの自分の戦い方をやめて、教科書に載ってるような柔道にチェンジしようとしたのです。そしてその途端に彼の実力は発揮されなくなり、負けが込むんですね。開き直った彼は自分らしい戦い方に徹したのです。その結果、北京オリンピックでも金メダルを取ったんですね。神様はあなたをあなたとして作りました。他の誰かがあなたをいらないと言っても、そんなのは聞き流してください。あなたをこの世に作ったのは神なんです。間違いをしない神があなたを作った以上、あなたの存在は間違いではないんですね。第二に、神様があなたの罪を許してくださったという事実を恐れつつも受け入れることです。この罪の許しを自分のものとして受け入れるために、罪の悔い改めがあるんですね。人が自分を受け入れられない最大の理由は、自分の罪の処分を自分でしようとしているか、あるいはごまかそうとしているかのどちらかです。ホーソンの作品に、ひもじという小説があります。ひもじとは赤い文字という意味です。当時アメリカでは姦淫を犯した人は真っ赤な文字で姦淫を表すアダルトリーの頭文字の A を胸につけて生活しなければなりませんでした。ある町で一人の未婚女性が子供を身ごもるのです。ところが彼女は相手の男性の名前を決して口にしませんでした。実は相手の男性はその町の牧師だったんです。彼は彼女一人に罪を負わせ、毎週日曜日立派な説教をするんですね。しかも心に責めがあるので、人々の前では私ほど罪深いものはないと叫ぶんです。何も知らない町の人々は、なんて正直な牧師だろうと、ますます尊敬するようになります。牧師は、この尊敬によって、ますます心を責められるんです。この在籍感は、彼の体の健康も確実に蝕んでいきました。息も絶え絶えの中で、彼はとうとう本当のことを公表し、ようやく平安を取り戻すのですが、ほどなく死んでしまうんです。自分と和解する道はいつの時代も一つだけです。まず、神との和解を受け取ることです。神はあなたの罪を永久処分するために、罪なき神の一人子、イエス・キリストを十字架の上で裁いてくださったのです。そしてキリストはあなたの罪を取り除くことで、神とあなたとの間にそびえ立っていた障害物を完全に破壊してくださったのです。私たちは誰もが許される必要があります。しかも完全に許される必要があります。しかも完全に許されている許しを完全に受け取る必要があるのです。そのためにキリストに心を向け告白する必要があるのです。第三に、神の御心は必ず実現すると信じて、守備一貫した生き方をすることです。世の中を見ると、とても神がおられるとは思えないようなひどい事件や、醜い不正がまかり通っています。目に見える現実だけを捉えると、神を恐れることがバカバカしく思える時があるかもしれません。しかし、神の正義は必ず実行されます。いや、実行されていると信じて、悪のそそのかしをきっぱりと拒み、来たるべき結論を待望することです。そういう人は本当に美しいですね。自分のなすべきことをして、一日を終えるときには静かな満足があります。年を取るにつれて、神への確信がますます強くなります。その存在だけで十分にメッセージになるんですね。神を恐れる人生こそ、神以外のすべてを恐れることから解放される人生です。どうぞあなたも キリストによって神様とつながってください。